はい、それでは今日はサムエル記の4章からですね、4章からですけれども、早速ですね、この一節を見てくださいね。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃とありますね。で、前回の学びにおいてですね、神がサムエルを召し出してくださって、そしてサムエルが主の言葉を受け取り、そしてその言葉を人々に話していく。で、20節を見ると、ダンからベールシェバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知ったとありましてですね、さらに主がシロでサムエルに現れたということをここに書いてあります。そして、今そのようにしてサムエルが神に任じられた預言者として主の言葉を語っているんですが、そのサムエルの働きによってイスラエルが変わる時までですね、かなりの年月が経つんですね。で、結論から話しますと、20年以上経ってからですね、7章の2節を見ると、20年経ってイスラエルの前科が主を慕い求めたということが書いてあるわけです。で、この時に実際にイスラエルが神に立ち返っていくようになるわけなんですが、まだサムエルが預言者として認められてから大きな大きな時間の差があるわけなんです。で、ここからですね、私たち今日学んでいくことができるのは、そのイスラエルが霊的に復興するまでのそのプロセスにおいて、誠の復興とは何なのか、誠のリバイバルって何なのかということをですね、見ていくことができますか。ではもう一度ですね、この一節をご覧ください。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いたとあります。獅子の時代の続きであります。獅子の時代の時にすでにペリシテ人はこのイスラエルを虐げていました。で、ペリシテ人というのは、このクレテ島というですね、地中海に浮かぶこの島から来たと言われているこの民族なんですね。ヨーロッパ系の民族です。ギリシャ系の民族って言っていいでしょうか。そして今のガザ地区のあたりですね。で、そこに5つの都市を作りました。それがアシュドテ、アシュケロン、エクロン、そしてガテ、そしてガザですね。この5つの、この町を作ってですね、で、そこから内陸へと、侵略し続けていった民族でなんですね。そしてこの今ここで見ているエベンアゼルとかですね、このアフェクというのはもっと北の方にあって、そうですね、ここに見ることできるかな、かなりこの北の方、アシュドテとかよりも北東の方にちょっと内陸に入ったところにあるんですけれども、エフライムのところにありますね。この黄色い地図だったらこの十二部族に分割されたカナのところにですね、アフェクっていうのがありますけれども、そこのところまでこのペリシテ人がこのやってきて、この迎え撃っているわけなんですね。で、当時からこのペリシテ人は非常に当時は優れた武器を持っていたわけです。鉄の武器を持っていてですね、強い民であったわけなんですけれども、今このような形でイスラエルが対峙しているわけなんです。で、それでペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地に撃たれた。 民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約を我々のところにも、シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おうということで、ここにですね、当時のイスラエル人の霊的な状態が、この如実に現れているわけなんですね。ペリシテ人に負けてしまいました。4000人が倒れてしまいました。そしてまず疑問は、なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろうという疑問の後で、本来ならば祈りを持って神の御心を探っていくべきであるのに、で本来ならばこの7章で分かってきますけれども、自分たちが主から離れているという事実を認めなければならないのに、自分が変わること以外のものを試していったわけなんです。ですか、御言葉によって自分の自身が、自分の心が変わっていくのではなくて、それ以外のものを求めて、そして行ったのが主の契約の箱を我々のところに持ってこようと、物理的に持ってくることによって神がそこにいて敵の手から救おうという、いわば神の箱をお守りのようにして持ってきていたわけなんです。ですから他の神々を拝んでいる、偶像を拝んでいる異民族と同じような形で、自分たちもその神観を持っていたというか、その信仰を持っていたわけなんですよね。でこれが大きな問題だったわけなんです。で私たちが学ばなければいけないことはですね、私たち自身がですね、何かを持ってきたらということはなかったにしてもですね、何かを行ったら神は働いてくれるだろうという、何ですかね、神を試す形のですね、このリバイバルを求めるということはですね、無益に終わってしまうんだということがここでわかるんですね。では次に、そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。覚えてますか、このエリの息子ホフニとピネハスが非常に邪悪な者たちだったことを思い出してくださいですね。その和解の生贄をですね、このもう取り上げてですね、神に捧げるべきものまでも取り上げ、この本当に神の前に悪を行っていた者たちがここに2人やってきているわけです。定裁は非常にその通りのことをやっているんですけれども、けれども心がもう全然違うところに向いているわけですね。そして前回はサムエルが初めて神の言葉を聞いたときに、このエリに裁きが下るということをこの宣言し、でその前にエリ自身にこの神の人が現れてですね、この印として2人の息子ホフニとピネハスの身にこの死が訪れるということを、一日のうちにして死ぬということをこの宣言されていました。で次に5節で、主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。いかがですか、人の熱気はあるんですが神の息吹はないんですよ。でこういう御霊なしの、精霊の働きなしの、なんていうのかな、興奮ってありえるんですね。 で、ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたことを知ったとき、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った、ああ困ったことだ、今までこんなことはなかった。ペリシテ人も結構それに初めは驚いていますね。彼らも偶像と偶像の戦いっていうものを見ていて、そして神の箱がやってきたということで、そこに神が来たというふうに理解したわけなんですが、次に、ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。すごいのがですね、このサムエルが生きていた時代において出エジプトで起こった出来事を生々しくペリシテ人は記憶しているということであります。ヨシュア記においてもですね、エリコに入った時にはもう本当にエジプトから出てきたその話というのをですね、恐れていたということが書いてあるんですけれども、まあ、その時でももう40年は経っていますからね、ずいぶん前のことをですね、生々しく覚えていたんですけど、こっちはもっともっとずっと後の話で、何百年も後の話で、450年ぐらいかなの話になるわけですよね。にもかかわらずここでエジプトのことを鮮明に記憶しているっていうのが、これがですね、出エジプトの学びをした人は覚えてほしいんですけれども、神の目的だったわけですよ。全世界に私がヤーウェであることを知らせるためだったんだ。そのように神様はそういうことを言われましたけれども、これが目的だったんですね。で、さあペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。サモナイとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。この8節までは良かったんですが、9節であれってこうなるわけです。で、続けて読んでいくと、こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れたですか。神の箱はあったんですが、神はおられなかったわけですね。そして負けただけではなく、疫病が襲ってきたわけなんです。主がおられるのであれば、ここが逆の話に書いてあるんですよね。イスラエルが混乱を、イスラエルじゃなくてペリシテ人が混乱を期してですね、そしてことごとくペリシテ人が倒れたっていう風になってるんですよ。このヨシュア記を見たりですね、他のこの箇所を見るとですね、主が共におられるときにそのようになっていたと、この書いてあるわけですね。とにかくいいから試してみようというのが、ことごとく失敗しているのは、民数記のカデシュバルネアの出来事も同じであったんですね。今教会では民数記を学んでいるんですけれども、そこでですね、彼らはカデシュバルニアまで来た時にですね、この12人のイスラエルの頭、部族の頭がですね、戻ってきて10人が悪い知らせを持ってきた時に、私たちはもう絶対に行かないと、エジプトに戻ろうと言ってですね、絶望したわけなんですけれども、その不信仰によって神様は20歳以上の人が皆死ぬまで40年間アラノをさまよわせると宣言されたわけです。でその後にですね、イスラエルは、このもう罪を犯したのだから行ってみようとこう言ったんですね。なんと浅はかな悔い改めでしょうか。悔い改めではないんですよね。もうね、罪を犯したから、じゃあもういいだろうって行ってみよう、試してみる。神様との関係のことを考えずに、とにかくやってみれば何か起こるだろう。でこれが全然うまくいかずに、彼らはそこにいる住民によってことごとく、この追い回されですね、打ち負かされていった。でここも同じであります。で一番の悲劇はですね、次ですね、神の箱は奪われです。エリの二人の息子ホフニとピネハスは死んだ。ホフニとピネハスが死ぬっていうのはもう神の宣言でありましたけれども、神の箱が奪われた。 その日一人のベニヤミン人が戦場から走ってきてシロに着いた。ちょうどアフェクから、このアフェクからですね、東の方にだいたい30キロ以上ですね走ってったんですよ。そしてその着物は裂け、頭には土をかぶっていた。これ嘆き悲しむジェスチャーなんですが、彼が着いた時エリは道のそばに設けた席に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからである。なんかエリの気持ちが分かりますね。彼はですね、もはやそのイスラエルの流れに対して、全体で行っていることに対してですね、力を持ってなかった。霊的な力を持ってなかった。彼は神の箱が持っていかれるのをまずいとは思っていたんでしょうけれども、もうさっさっさっさと持ってってですね、自分では何ともできなかったという状態であったかもしれませんですね。でも息子のこと以上に神の箱のことは気遣っていたわけなんです。で、次にこの男が町に入って敗戦を知らせたので町中こぞって泣き悲しんだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこばわり、何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは、状況はどうか我が子よと聞いた。この知らせを持ってきた者は答えていった。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それにあなたの二人の子息ホフニとピネハスも死に、神の箱も奪われました。このベニヤミン人はですね、ちなみに後に出てくるサウル、ベニヤミン人ですけれども、同じベニヤミン人がこうやってきてですね、伝えてるんですけども、一番言いにくいものからですね、言いやすいものから言ってきて、まずペリシテ人の前から逃げたと、撃たれて死んだと、そしてあなたのご子息ホフニとピネハスが死んだと、最後に神の箱は奪われました。で、彼が神の箱のことを告げた時、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。神の箱のことを告げた。このホフニとピネハスが死んだということではなく、神の箱がなくなったことを聞いたときに彼は死んだわけです。そして40年間、裁いたとありますけれども、これ彼はエリはですね、獅子なわけですよね。で、獅子記の続きになってるわけですね。で、これ40年間裁いて、そしてここで死んでったわけなんですが、神の箱が奪われた。つまり神の栄光が神イスラエルから離れてったということになり、そのことを言ったのがピネハスの妻であります。19節、彼の嫁ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、神の箱が奪われ舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり身をかがめて子を産んだ。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちがしっかりしなさい、男の子が生まれましたよと言ったが、彼女は答えもせず気にも留めなかった。死にかけていた。このエリも死んでですね、そして自分の夫も死んでですね、自分自身も死のうとしている。ラケルもそうでした。ラケルですね、死産ありました。当時はですね、こう死産というか、子供が死んだんじゃなくて自分母親が死ぬ方ですね。これよくあったわけですけれども、でも男が生まれたって聞いてもですね、全然喜びもしなかった。21節、彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイ・カボテ、栄光がないという意味ですと名付けた。カボットというんですね、この栄光というのがね、イ・カボテで、カボデで栄光がない。で、これは神の子が奪われたこと、それに舅と夫のことを指したのである。彼女は栄光はイスラエルを去りました、神の箱が奪われたからと言ったと、いうことですが、いかがでしょうか。このようにして栄光が去っていった、神の御臨在が 去ってったという悲劇を今経験してったわけなんです。でそれが自分たちが自分の目にめいめい良いことを行っていた、正しいことを行っていたと獅子の時代の続きであり、そして祭司があのように腐敗していたということの裁きでもあり、そして私たちがに対するこれは警告でもあるわけなんです。教会という体裁を守っているからキリストはおられるのだというふうに思っているのは大きな間違い。エペソにある教会が、この何年も経ってですね、イエス様がそこにお語りになった時にですね、もし悔い改めなかったらあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおうとこう言ってますね。で燭台というのはこの光を灯しているところで、その間にイエス様の栄光があったんですけれども、それから燭台を取ってしまう、つまり私自身の栄光がなくなるよということをイエス様ご自身がこの黙示録の2章のところで言ってらっしゃるんですね。でこのことが、起こったわけなんです。そして5章6章においてですね、その神の箱がどうなったかについての話が書かれているんです。ペリシテ人は神の箱を奪って、それをエベンエゼルからアシュドデに運んだ。それからペリシテ人は神の箱を取って、それをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した。ダゴンというのはペリシテ人の神様です。ですか？で、人魚の形をしていましたね。男の人魚ですね。で、頭と腕は人なんですが、胴体から下が魚の尻尾になっていました。彼らは海洋民族なので、このようにして海にあるその魚を拝み、そして当時のその民族間の戦いというのは、その民族国が代表している神様と、その他の相手側の国が代表している神様との戦いであると考えたわけですね。自分たちが代表している神様がそのダゴンなわけなんです。でイスラエルを代表している神様がこの神の箱としてあるわけですね。そしてこの横に並べていることによって、ダゴンがの宮の中に神の箱がある、つまりダゴンが勝利したんだということをここで表しているわけなんです。で次にアシュドデの人たちが翌日朝早く起きてみると、ダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。この出来事はちょっと偶然かなと最初は思ったと思うんですよね。で次に、次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両腕は切り離されて敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。それでダゴンの祭司たちは、ダゴンの宮に行く者は誰でも今日に至るまでアシュドデにあるダゴンの敷居を踏まない。このことがですね、もう鮮明に残っていて、このサムエル記第一を書いたですね、時においてもですね、この敷居を踏まないというふうになっていたわけなんですけれども、もうこれでですね、はっきりと主がダゴンを裁き、ペリシテ人をお裁きになるということが明確に現れているわけなんですね。イスラエルは主に従わず、イスラエルは主から離れていた。故に神の箱もなくなってしまった。けれどもイスラエルの神ご自身はなくなってはいないんです。イスラエルの神ご自身は、イスラエルがその神様に従っていない、不真実であったとしても、ご自分はご自分の真実を人々にお示しになっていたということであります。イスラエルについてパウロがこう言ってるんですね。ローマの3章の3節4節ですが、では一体どうなるのですか。彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰するということになるでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。ダニエル書においてもですね、イスラエルがバビロンに捕らえ移されていき、ついに土地を失ってしまったという時においても、神様はネブカデネザル、そして後にはメディア人の王ダリオス ですね、クロスの時代、ペルシャの時代にまでですね、このバビロン、メディア、ペルシャよりもはるかに高いところに神がおられるということを証ししていきました。特にネブカデネザルがですね、この高慢になった時に、あの7つの時ですね、7年間ですけれども、この獣のようなになってしまったというところには、もう明確にですね、神が統治しておられる。そしてその後に バビロンもですね、このベルシャタルというですね、最後の王様がですね、宴会を設けていた時にですね、一日のうちにして彼が殺されたというですね、出来事も起こりました。イスラエルが神に従っていなかったとしても、神様は生きておられるんだ。私たちがしっかりやらなければ、まあ確かにですね、確かに私たちが神様に違反したことを行っていれば、キリストの名が汚されたものとしてなっていくんですけども、それによって神は死ぬということはない。神は生きて働いてくださるんだということがわかります。で、次に、さらに主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人々と種物で打って脅かした。アシュドデの人々はこのありさまを見ていった。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留めておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に遭わせるからここですね、種物とありますが、まあ、いろんな解釈があります。まあその中の一つはですね、この現代病にもなっていますけど、痔ですね、痔のようなものではないかとも言われてますし、または後でネズミをですね、金のネズミを作っているのがこの6章に現れるんですけれども、ネズミによって広がっていった病、疫病、このペストではないかというふうにも、まあ、言われていますけれども、いずれにしても恐ろしいことが、この起こってですね、で次に、5章の8節ですが、それで彼らは人をやり、ペリシテ人の領土を全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らはイスラエルの神の箱をガテに移したらよかろうと答えた。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移したですね。このアシュドデというのはこの海岸の町ですけれども、そこからですね、この内陸に入ってですね、このガテというところがありますが、そこに移してったわけなんですね。それがガテに移されて後、主の手はこの町に下り、非常な大恐慌を起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆打ったので、彼らに種物ができた。そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンに着いたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私たちのところにイスラエルの神の箱を回して、私たちとこの民を殺すのか。そこで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部集めて、イスラエルの神の箱を送って元のところに戻っていただきましょう。私たちとこの民とを殺すことがないようにと言った。町中に主の恐慌、恐慌があったからである。神の手はそこに非常に重くのしかかった。死ななかった者も種物で打たれ、町の叫びは天にまで上ったということで、いかがですか。神様の働きがですね、でしかも裁きの働きが、第一サムエルの5章の今終わりまで今読みましたが、神様の働きがこのような形で、異邦人である、この異教徒であるペリシテ人も明確に分かる形で表して、くださったと、いうことになります。で、まあ、ここでちょっとですね、私たちのイエス様の清さということについて考えてみたいと思いますけれども、第2コリントの2章ですね、2章の15節と16節にこう書いてあります。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちがイエス様に全てを捧げて、そしてイエス様に献身している共同体であれば、そのイエス様の清さというのは、素晴らしい天の御国の栄光を垣間見るですね、素晴らしい場所となると同時に、 そうではない人たちにとってはですね、裁きの印になる。だそこに近づくことができない、あるいは何らかのこう何ですかね、そこにいられないとかですね、そこからも離れていくとかですね、あるいは何らかの形で、この裁きって言ってもなんか分かんないですけれども、このここに書いてあるように、この死から出て死に至らせる裁きの印になっていくんだよ。でこれペリシテ人の場合はですね、本当に神様の栄光を見ることができるはずのこの神の箱がですよ、裁きの印となっていったわけなんですね。で6節、6章でごめんなさい、6章ですね、戻りますね。主の箱は7ヶ月もペリシテ人の野にあった。先ほどですね、イスラエルに返した方がいいって言ったんですけれども、なんか何ですかね、今の日本の政治みたいですね、これなかなか決断ができなくてですねぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってたわけですよ。でそれで結局どこにあるかって言ったら、このペリシテ人の野にあったわけなんですよね。でペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいだろう、どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。すると彼らは言った、イスラエルの神の箱を送り返すのなら何もつけないで送り返してはいけません。それに対して必ず財貨のための生贄を返さなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかわかるでしょう。まだこの苦しめられてたんですよね。この死んだりですね、この種物によってですね苦しめられていたんですけれども、今このようにこのまじない師たちが、このペリシテ人の祭の宗教の祭司たちがですねアドバイスしました。人々は言った、私たちの返す財貨の生贄、財貨のための生贄とは何ですか。彼らは言った、ペリシテ人の領主の数によって5つの金の種物と、5つの金のネズミです。あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じであったからです。あなた方の種物の像とこの地を荒らしたネズミの像を作り、イスラエル神に栄光を期すなら、多分あなた方とあなた方の神々とこの国とに下される神の手は軽くなるでしょう。ということで、彼らは異教徒であります。ですから当然ながら神様のこのから贖われる、罪を許していただく、癒していただくという方法を知る由もないわけですよね。けれどもこのような形で彼らなりのですね、その与えられているものの中でこれ財貨の生贄を捧げなければいけないという応答をしているわけなんです。でそれがこのペリシテ人の5つの町に特徴的に起こっていたことなので、5つを作ると。そしてネズミと、さっき、ね、ネズミさっき私言いましたけど、だからネズミによってこの疫病が広がっていった可能性が大ですね。そしてそれがあって、あと種物ですね、それ自分たちを殺し、その苦しめていた種物があって、でそれを作っていきましょうと。で次に6節、なぜあなた方はエジプト人とパロが心を固くなにしたように心を固くなにするのですか。神が彼らをひどい目に遭わせたときに、彼らはイスラエルを自由にして彼らを去らせたではありませんか。すごいですねまた出てきました、この450年は離れているですね、この出来事のことをですねしっかりと覚えていたの、パロが心を固くなにしてですね、でそのようにしていたけれども、あなた方も早く手放しなさいということを言っているわけです。それで今一台の新しい車を仕立てて、くびきをつけたことのない乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、その雌牛を車につなぎ、子牛は引き離して馬牛小屋に戻しなさい。また主の箱を取ってその車に乗せなさい。財貨のために生贄として返す金の品物を蔵袋に入れ、その傍らに置き、それを行くがままにさせなければならない。あなた方は箱がその国への道をベテシェメシュに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければその手は私たちを打たず、それは私たちが偶然に起こったことだと知ろう、ということで、彼らは明確にこれが神、イスラエルの神からの災いであることをはっきりと知りたいがために、ある意味でこの普通の状況と違うことが起こることを設定したわけなんです。まずこの乳を飲ませている2頭の雌牛ですよ。でしかも首輝きをつけてないわけです。まず首輝きをつけさせられたら、この牛舎をですね、そしたらもうそれが嫌になるわけですよね。そしてかつ乳を飲ませていますから、母性本能でその子牛をと引き離したらですね、絶対に進んでいくことはないわけです。にもかかわらずこのベテシメスというイスラエルの町に向かってこの車を進めていったとしたら、もうこれは普通の時と違う、神のこのイスラエルの神がこれをやっているんだということがわかると、 いうことが分かるわけなんですね。でそれで人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、それを車につないだ。子牛は牛小屋に閉じ込めた。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミと種物の像を入れた蔵袋を乗せた。すると雌牛はベテシェメシュへの道、一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシジンの漁師たちはベテシェメシュの国境までその後についていった。私イスラエル旅行で3回ここに行きました。ベテシェメシュですね。なんて説明したらいいでしょうかね。イスラエルの町々は今のガザ地区のところに主に集中していますですね。イスラエル領になっているところもあるんですけれども、でそこは地中海の沿岸部分ですね、平野になっています。それからどんどんですね、ユダ山地っていうのが、だから皆さんこっちが地中海側だとするとですね、ユダ山地というのがこの右側ですね、東側の方に入っていくんですけど、その間はねシェフェラという低地になっていますですね。でそこのところに、そこのベテシメシを越えるとですね、このユダ山地に入っててエルサレムの方に北東に行くと行くんですけど、山に登っていくんですね。それまでは平地になっています。ちょうどですね、見るとちょうどこの何て言うかな、こう大きな平野がこうなんかこういう長細くですね続いているような感じになってるんですね。そこからまっすぐに、これ大筋って書いてますよね、まっすぐにこのペリシジの領からベテシメシまでこう上がってきたんですね。王子ですね、一筋の王子、でこれ泣きながらと書いてます。でここはですね、泣きながらっていうのはですね、いやいやながらみたいなですね、そういうなんか逆境の中でそういうなんか意味合いがあるそうなんですね。だからこうやってですね、うーやだーって感じでですね、でそういう感じで進んでったと。だからもうこれからしてですね、もう神がさせているというのが明確にわかるんですね。不思議ですね、神様、不思議な方です。本当に異教徒だったら異教徒が分かる形でですね、この働きを行われています。でベテシェメシの人々は谷まで小麦の刈り入れをしていたが、目を上げた時神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだですね。7ヶ月経ってますからね、まあ、もうちょっと 8ヶ月ぐらいかな、もう1年近く経ってるんですね。で大喜び見て喜んで、車はベテシェメシ人ヨシュアの畑に入り、そこに留まった。そこには大きな石があった。その人たちはその車の木を割り、その雌牛を全焼の生贄として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とそのそばにあった金の品物の入っている蔵袋等を下ろし、その大きな石の上に置いた。ベテシェメシュの人たちは全焼の生贄を捧げ、その日その他の生贄も捧げたと。素晴らしいですね。で5人のペリシテ人の漁師たちはこれを見て、その日のうちにエクロンへ帰ったということで、無事にベテシェメシュのこのイスラエルとペリシテの国境の、この町ですねにまで到着し、彼らはきちんと神様への感謝と捧げ物をですね、この捧げてわけなんですよ。ところがですね、ペリシテ人が財貨のための生贄として主に返した金の種物は、アシュドテのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロのために一つ、ガテのために一つ、エクロのために一つであった。また金のネズミは5人の領主のものであるペリシテ人のすべての町、城壁のある町から城壁のない村までの数によっていた。終わりに主の箱が安置されていた大きな石は、今日までベテシメジュ人ヨシュアの畑にある。次です。主はベテシメシュの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。その時主はその民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。5万70人、これ注釈書を見るとですね、5万人のうち70人っていうふうに写本書いた時に間違ったんじゃないかっていう意見もあるんですが、いずれにしてもですね、大勢の人が、まあ、全然違いますね、50万5万まあでも激しく撃たれたと、主がここだけですね、大事なのは。いいですか。 いかがですか。彼らは、まだイスラエルの聖なる神を受け入れる準備ができていなかったんですよ。私たちがですね、リバイバルっていうことを考えるときに、なぜ主はリバイバルを起こしてくださらないのか。いや、リバイバルはもうすでにペリシテ人の間で起こっていたんですよ、ある意味で。リバイバルっていうよりもその裁きですけれどね、神が生きておられるという証が明確な形で現れていたんですよね。でも当のイスラエルの民が準備がやはりできてないわけで、ペリシテ人と同じように死んでしまったわけなんですよね。で、ここに問題がある。つまり信じているとされるはずの者たちがまだ準備ができていないから、そのペリシテ人に打ち勝つというその勝利をですね、見ることができないんだよということであります。で、次にベテシェメシの人々は言った。誰がこの聖なる神主の前に立ち得よう。私たちのところから誰のところへ登って行かれるのかですね。聖なる神主の前だと見ちゃいけないって、祭司の人でさえ、大祭司でさえで中身見ないですよ。それを見たわけですからね。だから分かりますか、これが。まだイスラエルには王がなかったのに、めいめい自分の目に正しいことを行っていたというのは続いているわけですよ。宗教的にはやってる、レビ人がいてですね、それやってるわけですよ。けども主の前で、主の言葉がですね、まだサムエルがずっと予言を行っているにもかかわらず浸透していないんですよね。で、こういう状態だったわけです。それでそれさえちゃんと守りを行っていれば、こんなことは全然起こらなかった。でも多くの私たちクリスチャンが、なんでこんなことになっちゃうんですか、なんでこうなんですか、ああこうなっちゃうんですか、なんでこうなっちゃうんですかって、だって書いてあることそのまま、これやれば何の問題も災いもですね、大変なこともね、免れることができるのにっていうところを通ってって、その一歩を踏み出してないという状況が起こるわけです。そしてどうやったらクリスチャン生活ができるんですか、こんな大変なことがって言って、ここで言ってるイスラエルの人と同じ状態になっちゃう。聖なる神にどうやったら向かっていくことができるのか。そして、そこで彼らはキルヤテエリアムの住民に、使者を送っていった。ペリシテ人が神の主の箱を返してよこしました。下ってきてそれをあなた方のところに運び上げてくださいと。先ほど言いましたように、ここにベテシェメシュがあるとですね、この北東の方に向かっていくと、このキルヤテエリアムという町があります。で、今のキルヤテエリアム、エアリム、ごめんなさい、キルヤテ、エアリムですね、町があります。で、今で言うとですね、このテルアビブとですね、エルサレムをつなぐ国道1号線があってですね、その途中にある今はアラブ系イスラエル人のこの町になってますけれども、まあ、そこにこの連れてったわけですね。まるでペリシ人と同じようにですね、他のところに持っていかざるを得ない状態になったわけですね。で、次に7章をご覧ください。キルヤテエアリムの人々が来て、シュナークを運び上げ、それを丘の上のアビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを性別して主の箱を守らせた。おそらくこのアビナダブですね、他のところにちゃんと出てきてないんですけども、レビ人であると思いますね。で、そこで性別をして箱を守らせたと。で、これはダビデが王となって神の箱を移す時までずっとここにあります。ですね。で、次は大事です。その箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って、なんと20年になった。イスラエルの前科は主を慕い求めていた。ここが大事です。イスラエル人の心に変化が起こるまで20年経った。私たちが、というか私がこう思うんですけれども、いつもこのイエス様に 語られる言葉は、あなた方は、あなたは私から離れては何もすることができません。私の心と言葉に、私の言葉があなた方にとどまり、またはあなた方が私にとどまればですね、多くの実を結ぶとイエス様がブドウのですね、あの木の、あの枝の例えを言われた時に言ったんですね。だってこの贖いの蓋を開かなきゃよかっただけだったのが、それさえも分からなかったわけですよね。このように心っていうのはですね、本当に神様の単純なたった一つの命令でさえもですね、分かるために20年という月日を費やすほど、人間の心っていうのは、この内なるものというのは変わりにくい固くなさを持っているということですね。で、私たちの今生きている時代っていうのは即席を求めるんですよ。自動販売機を求めるんですよ。その先ほどの自動販売機のこの極たる、あの最たるものはですね、あのなんで主を任してしまったんだ、これペリシシンと言ったら神の箱を持ってくればいいと、いろんなものを試していくんですよね。けれども時間をかけてじっくりと本当の意味での主に対する上かわきというものを持っていく必要がある。表面的なものではなく、人格の奥にまで探ってくださる御霊の働きを受け入れていくって、これが誠の信仰復、あの霊的復興リバイバルにつながっていくわけなんです。で、次に3節、その頃サムエルは、ようやくですね、サムエルの言葉が彼らに浸透していきます。イスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。はい、サムエルが語った言葉、一つ一つが大事ですね。あなた方が心を尽くして、先ほどは何ですか、心じゃないんですよ。全然心は尽くしてないんです。神の箱を持ってっただけなんですよね。テクニックだったわけなんです。でも大事なのはこっちの方なんだよ、心の方なんだよ。で、次2番目に、あなた方の間からって言ってます。問題は周りにあったんじゃないんですよ。自分自身にあったんです。自分たちの間にあったんです。内側から始まるんだよ。で、有名な、イギリスのですね、この元ジプシーだったと言われる、あのジプシー・スミスと言われる伝道者がいたんですけれども、彼がですね、こういうふうにリバイバルについて話しています。リバイバルが起こることを本当に望んでいるか。で、彼はよく言いました。自分の家に帰って、そして、床にですね、自分の周りに、この円を描きなさい。そしてそこでひざまずいて、その円の真ん中でひざまずいて、そしてその円の中にいるすべての人を改心させてくださるように神に願いなさい。それをやったら、神様が答えてくださったら、それからリバイバルが始まります。意味わかりましたか。リバイバル、リバイバル、リバイバルって言ったら、まず家に戻りなさい、ね、そして自分がね、自分の部屋でこの絵描いて、そして回収してくれ、あの人々が救われますよね、救われますよね、私たち祈りますよね、じゃなくて、その縁の中にいる人のために祈りなさい。つまり自分自身です。自分が変えられたら、そこからリバイバルが始まるんだよ。そして次にですね、アシュタロテ、また後で出てきます。バールとあります。で、このバール、アシュタロテというのがカナン人が拝んでいた主たる神であり、バールが主神なんですが、その繁栄の神ですね。そしてその女、あのその、まあ、よく出てくる、今度は女神の方の女の神の方がアシュタロテ、これがまあ性欲の神である、情欲の神ですね。で、これを持っていたわけなんです。で、私たちが外側にある木や石の神々ももちろんそれは問題でありますけれども、自分の個人の生活にある その偶像ですね、神ではないものを神としている。で最後に心を主に向け、主にのみ使えるなら、主に使えていたんですよ彼らは。でも主以外のものにも使えていたんです。イエス様は二人の主人に使えることはできないと言われました。で私たちの問題は主に使えてないということじゃなくて、主にのみ使えてない、他のも使えているものがあるんだということであります。でこれを行いなさい。そしたら彼らはそれに応答したのがこの4節に書いてあるわけなんですね。そしてそれでサムエルは言った、イスラエル人を皆ミツパに集めなさい、私はあなた方のために主に祈りましょう。ミツパというのはしばしばイスラエル人が集まって何か行動に移すときですね、特に戦いのときですね、四式においてはですね、このイスラエル人がアモン人と戦うときにこの陣を敷きました。10章の17節に書いてありますね、四式の。そして、このいろんなときにこのミツパってあるんですけど、これを見るとですね、ミツパはですね、このベニヤミン領かな、エフライム領かな、ですね、あ、ベニヤミン領ですね、エルサレムからちょっと北の方にありますけれども、そこにこの集まってですね、そして祈りましょうと言ってますですか。で彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った、私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。サムエルが最後の獅子になりますけれども、裁いたとありますけれど、これはなんかそのいわゆる私たちが言っている裁きっていうよりも、その人々を神の方に導いたという意味での裁きですね。これを行ったんですけれども、祈りから始めました。祈りから始めました。そして罪を犯したという、この罪に対する悲しみをはっきりと言ってですね、でしかも断食をしています。つまり時間を取っています。時間を取ってしっかりとですね、悔い改めの時を持ったわけなんですね。自動販売機じゃないんですよ。このようにじっくりと持っていく、その時期が必要になる、時間が必要ですね。でイスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いた時、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。この集まったという ことがあって、でそれでこれは何かまた軍事的な動きが起こってるんじゃないかと、で戦いに来た、あるいはですね、彼らが祈って悔い改めている姿を見て宗教行事を行っているから不意打ちしよう、まあ、いずれかだと思うんですけれども、これもっと霊的な話とですね、悔い改めてですね、神様に立ち返ろうとしている時に攻撃ってくるんですよ。ヒゼキヤ王がですね、王様だった時もそうなんですね。彼らが立ち返っている時にですね、アッシリアがやってきて、ますますエルサレムを圧迫していくんですよね。そして恐れて、でそこでイスラエル人はサムエルに言った、私たちの神主に叫ぶのをやめないでください、私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。もう二度と彼らはですね、神の箱を持っていこうなんていうことは言いませんよ。祈ってください。私たちはやってしまいます、何か問題が起こるとですね、あ、これやんなきゃ、これやんなきゃ、これやんなきゃ、そうじゃなくて主に対して叫ぶ、主に対して叫ぶ、祈っていく、もうもがいてもいい、叫ぶですね。そしてサムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。答えてくださる。神は必ずこのような叫びには必ず答えてくださる。サムエルが全焼の生贄を捧げていた時、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上にどうですか、大きな雷鳴を轟かせ彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。先ほどの4章と見てどうでしょうか。対照的ですね。よし、男らしく振る舞え、戦うぞ。全然そこには主の介入がなかったんですね。でも今は彼らが叫んだ時にですね、主が道を切り開いてくださった。主が敵を倒してくださった。でその方法のよくあるのが、この彼らに混乱をですね与えるわけですよね。 これヨシュア記にもそうですけれども、いつもこの詩式もそうです、ギデオの時もそうですけれども、この混乱をですね、この与えて、そして同士討ちをさせるとか、そういうことをされますね。でイスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下まで行った。つまりペリシテ人の領土の方までグワーッと行ったんですね。でそこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。素晴らしいですね。このようにして主が勝利を与えてくださったということをきちんと覚える石を置いていた。で私たちはですね、主に勝利を与えられたんだという体験がとても大事になり、それを踏み台として、今度何か戦いが起こった時も主は救い出してくださるという、その確信を持つことができるわけです。パウロも、死の、この命がですね、危険を冒された時にですね、そこから救い出された時のことを思い出しながらこう言ってます。第2コリントの1章の10節ですが、ところが神は、これほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。過去に起こったことで将来も私を救い出してくださるというふうに言ってます。そしてこうしてペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペリシテ人を防いでいたですね。先ほど言いましたように、サムエルが最後の使者になりますが、この生きている間はペリシテ人を防いでいました。ペリシテ人がイスラエルから奪った町々はエクロンからガテまでイスラエルに戻った。イスラエルはペリシテ人の手から領土を解放した。その頃イスラエル人とエモリ人の間には平和があったですね。このように地中海沿岸の方がペリシテ人が入ってきたところをイスラエルが回復し、そしてエモリ人というのはエルサレムあたりに住んでいる人たちですね。このダビデが、このエルサレムを奪還するときに、この彼らからですね、確かエモリ人だったと思いますけれども、この奪還しますけど、その時にはまだこの戦いというのはなかったということですね。でサムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、それらの地でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いたということで、彼は巡回する預言者となりました。ベテル、ギルガル、そしてミツパですね。私イスラエル旅行で見に行きましたけれども、もう全部近いところにあります。ベニヤミン領です。エルサレムからちょっと北のところですね。ミツパ、そしてベテル、そして、ですね、このギルガルがですね、この2つの可能性の箇所があるんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、この、まあ、近い町々をですね、これ巡回しながらそこで預言活動を行い、そして、このラマに帰った。自分の家があったと。個人生活もきちんと行っていて、そしてそこに祭壇を築いていったと。つまり主に礼拝を捧げていく、その生活、個人生活を行っていき、かつその監督者としてですね、この3つの町を回っていたということになるわけなんですね。このような形で、サムエルを通して神様がイスラエルを、この支配してくださる、この御業をですね、こうやって見ることができましたけれども、これでサムエルの時代が終わっていきます。この8章からはサウルに入っていきますね。サムエルが年を置いて次の後継者が誰になるかということで、ここから預言者を通してではなく、獅子を通してではなく、王によって支配してもらうというこの時代に入っていくことになります。私たちが今日学んだのは、何をもってリバイバルなのかですね。神の御言葉による悔い改めと、そして内なる改心ですね。 改心といっても救われるための改心というよりも悔い改めの改心ですね、によってこの神様の働きを見ることができるんだということでありました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、私たちが持っている偶像を捨て去ることが必要なんですが、神様、20年間それによって主体求めていたと、本当にペリシテ人に支配されている生活がもう嫌になって、もう神しかいないんだ、主にのみ使えることしかないんだという、そのことを味わって必死になって求めて、そして、罪を悔い改め、告白し、それから叫び求めて、神様はそれによって私たちにあなたからの大いなる勝利が約束されていることを見ることができました。小手先じゃないことも分かりました。神様、ありがとうございます。どうぞ主よ、ここにあなたがリバイバルをもたらしてくださいますように、一人一人にその一歩前に進む勇気を与えてくださいますようお願いいたします。御言葉を与えください。私たちを清めてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。